ピリトへの手紙3章1節から16節をお読みいたします。最後に私の兄弟たち、主にあって喜びなさい。前と同じことを書きますが、これは私には煩わしいことではなく、あなた方の安全のためにもなることです。どうか犬に気をつけてください。悪い働き人に気をつけてください。肉体だけの割礼のものに気をつけてください。神の御霊によって礼拝をし、キリストイエスを誇り、人間的なものを頼みにしない私たちの方こそ割礼のものなのです。ただし私は人間的なものにおいても頼むところがあります。もし他の人が人間的なものに頼むところがあると思うなら、私はそれ以上です。私は8日目の割礼を受け、イスラエル民族に属し、ベニヤミンの別れのものです。生粋のヘブル人で、律法についてはパリサイ人、その熱心は教会を迫害したほどで、律法による義についてならば非難されるところのないものです。しかし私にとって得であったこのようなものを見な、私はキリストのゆえに損と思うようになりました。それどころか、私の主であるキリストイエスを知っていることの素晴らしさのゆえに、一切のことを損と思っています。私はキリストのためにすべてのものを捨てて、それらを散りあくたと思っています。それは私にはキリストを得、またキリストの中にあるものと認められ、律法による自分の義ではなくて、キリストを信じる信仰による義、すなわち信仰に基づいて神から与えられる義を持つことができるという望みがあるからです。私はキリストとその復活の力を知り、またキリストの苦しみに預かることも知って、キリストの死と同じ状態になり、今日に達して死者の中からの復活に達したいのです。私はすでに得たのでもなく、すでに完全にされているのでもありません。ただ捉えようとして追求しているのです。そしてそれを得るようにと、キリストイエスが私を捉えてくださったのです。兄弟たちよ、私は自分はすでに捉えたなどと考えてはいません。ただこの一時に励んでいます。すなわち後ろのものを忘れ、ひたむきに前のものに向かって進み、キリストイエスにおいて上に召してくださる神の栄冠を得るために、目標を目指して一心に走っているのです。ですから聖人である者は皆このような考え方をしましょう。もしあなた方がどこかでこれと違った考え方をしているなら、神はそのこともあなた方に明らかにしてくださいます。それはそれとして、私たちはすでに達しているところを基準として進むべきです。今朝はここの箇所から、今あるところからと題して言葉を語らせていただきます。一節、今日の箇所の3章1節に、主にあって喜びなさいとあります、私たち、皆さんもそうだと思うんですけども、毎日いろんなことが起きます、起きなくても心の中ではいろんなことが、考えが浮かんでまいります、 まあ、そのいろんなことに出会うときに心は怒ったり悲しんだり、あるいは気分が浮いていったり沈んでいったり、そういうこのまるで風が吹いたり波がこう押し寄せてくるようにして心が右往左往している、それが多分おそらく私たちの毎日の状態なんだろうと思います。そんなこう揺れ動く心に苦しむよりも毎日喜びながら過ごすことができたならどんなに楽しいだろうか、どこかでそういう理想的な状態を望んでおります。しかし今日の箇所の主にあって喜びなさいと言われて、すぐに喜ぶ生活ができる、毎日が喜びですと言えるんであれば誰も苦労はしないです。この手紙を書いたパウルはどんな意味を込めてこの喜びなさいと書いたのか、今日はそこに目を留めながら進んでいきます。私たちは大人になってからだいぶ時間が経ちましたけれども、子供時代を振り返るとあの頃は非常に単純なことで毎日が楽しい喜びでいっぱいでありました。例えば今日の夕ご飯はカレーだよと言われただけでもそれでもう有頂天になっていた時もありましたし、例えばこのお盆の季節のようになる、と、親戚が泊まりに来るというようなことを聞くと、胸がこうワクワクしてくる、こうあいとこたちも一緒に来るから一緒に遊べるという、そういうことでもう喜びでいっぱいになりました。ところが、大人になってきますと単純にそんなことでは喜べなくなりました。今日の箇所でパウロは人間的なものにおいて頼むところと、なんかこうちょっと回りくどい言い方をしておりますけれども、そういうものがなければ喜べないというふうになってしまいました。言い換えればこう地上で手に入れられる喜び、あるいは地上の望みと言ってもいいと思うんですが、そういういろんなものをこう手にしないと、喜べないと思うようになりました。実はパウロもかつてそういう生活を追い求めていた人でした。パウロは自分のことを、はっきりとですね、かつて自分はどんな人間であったのかもう包み隠さず言っておりますけれども、5節6節で、そのかつての自分の姿のことを書いてあります。そこをお読みいたします。私は8日目の割礼を受け、イスラエル民族に属しベニヤミンの別れの者です。喫水のヘブル人で、律法についてはパリサイ人、その熱心は教会を迫害したほどで、立法による義についてならば非難されるところのないものです。で、これをこの箇所をなぜこんなふうに書いているのか、実は背景がありまして、この手紙の名前の通りにこの手紙の宛先はピリピの教会であります。でピリピというのは今のギリシャの国の中にあった地域でありまして、イスラエルから見れば外国にあたります。でその外国のピリピの人たちの中にも、聖書の話を聞いて、そうか自分たちも割礼を受けなきゃいけないんだと言って大人になってから割礼を受けた人たちがいまして、教会の中で実はその自分は割礼を受けているんだと自慢する人たちが出るようになりました。パウロはそのような人たちを頭に置きながら、自分のことを言っているんです。このパウロの言い方をちょっと もう少し分かりやすく言い換えればこういうことでしょうね。ピリピの中にあなたは大人になって割礼を受けたと言って自慢してい いる人がいるようだけれども、私はと言えば私は8日目に生まれて8日目に 割礼を受けたんですよ。私の方が早い。そういう言い方なんですね。そしてその次の箇所もいろんあの全全て同じ言い方なんですが、あなたはピリピ人だと言っておりますけれども、私はイスラエル民族の生まれですよ。あなた方も、外国人とは違いますよ。そしてイスラエル人といっても、イスラエルの国の中に住んでいる人もいれば、実はまあイスラエルの人たち、いろんな外国の中に移り住んでいる人たちもいましたけれども、パウロは純粋のイスラエルの生まれでイスラエル育ち、それを生っ粋のヘブル人と言っております。そしてそれだけではない、立法においてはパリサイ派に属して、人一倍熱心に活動し、その熱心は教会を迫害したほどである。実際、使徒の働きを見ますと、このイエス様に出会う前、パウロは、この教会を迫害していたということははっきりと書いてあります。パウロはそのどんな生まれ育ち方をしたのかということは聖書にあまり詳しくは出てこないんですけれども、おそらく小さい時から家庭教師がつくほどの英才教育を受けた人だろうと私は想像しております。で、青年時代には当時でイスラエルで最も有名な先生のもとについて立法にというその学問を徹底的に学びました。普通の家庭ではそういうことはほとんどできなかったと思います。そういうことができるというのはパウロが由緒正しい家系に生まれたということ、そして、その家に相当の財産がなければできなかっただろうと思います。つまり彼は生まれながらにして抜群の家柄に、その生まれ育ち、そしてその家も非常に裕福な家だった。大人になった青年になってからは、今風に言えば名門の大学に入りエリート教育を受け、大学を出てからは出世街道まっしぐら、そして、もうパリサイ派の有力な指導者と目されていた、そういう人だったんです。それだけを見ましても、もう多くの人たちが理想的な姿っていうんでしょうか、ああいうものを手に入れたらどれほど幸せなんだろうかというものを全て手にしていた、それがパウロでありました。かつてパウロはそれを自慢していたんです。自分は誰にも負けないです、あらゆる面で恵まれた環境あるいは才能を持っているんだということを自慢しておりましたが、そのパウロは今こういうんですね。8節を読みましょう。それどころか私の主であるキリストイエスを知っていることの素晴らしさのゆえに一切のことを損と思っています。私はキリストのためにすべてのものを捨ててそれらを塵あくたと思っています。かつて、自分にとってもう人に自慢できるもうこの世の望みと思っていた、得と思っていたものは一切今や損と思うようになりましたと書いてあります。で、この8節の中にこういう表現があります。私はキリストのためにすべてのものを捨てましたとありますね。8節のちょっと後ろの方にありますが、実はこれもう少しこう元々の文章に即して訳し直しますとこういう言い方なんです。私はキリストのゆえに大きな損害を被ってしまいましたと書いてますね。不思議な言い方ですね。キリストのゆえに大きな損害を被ってしまいました。つまり今まで得だと思っても一生懸命大事にしていたものそれ全部失ってしまったんですね。そういうことを言えば確かに、キリストのゆえにパウロは大きな損害を被ってしまった。もちろんこれは、本気で言っているのではなくて、あえて言えばこれ冗談で言っているわけですね。ジョークと考えてもいいかもしれません。 それくらいのものを失ったけれども、全然それをなんか惜しいと思わない。むしろそういうものを持っていたということを、まあ、損とさえ思っている。チリアフターですが、ゴミですよ。あんなものはゴミでしたと言ってですね。だからゴミを失ったわけですから、別に悲しいわけではない。それくらい、そのかつてパウロが自慢していた、もうこの世の地上の望みの一切を持っていた人が、あれはもう全てゴミでしたというわけです。まあこれはパウロだから説得力がありますよね。まあ私が同じことを言っても何の説得力もない。というのは、私はそんな素晴らしい家柄に生まれたわけではありませんし、財産もない、そういう生まれ育ちでありましたから、過去のああいうものを全部なくしましたと言っても全然説得力がありませんが、パウロが言うとかなり違ってまいります。なぜパウロはそこまで変わってしまったのか、なぜそう言えたのでしょうか。まあもちろんそれは、それほど素晴らしいものが神様のうちにあるからである。一言で言えばそういうことになります。その神様の素晴らしさということをパウロは9節でこう書いてあります。キリストの中にあるものと認められ、立法による自分の義ではなくて、キリストを信じる信仰による義、すなわち信仰に基づいて神から与えられる義を持つことができるという望みがあるからです。まあ、このところはもう説明するまでもないと思います。皆さんはこの信仰による義、神様から義とされるという望みがある、それを信じているという、それが私たちの姿であります。で、まあ、少し目を止めなければいけないのは、この9節の最後のという望みがあるからですという言い方なんです。ということは、これはまだ手に入れてはいない将来のことですよ。やがてあなた方は神様から義とされますよという先のことを言っています。そういう望みが自分たちにはあるんだ、そこに望みを置いて私たちは歩んでいます。それが素晴らしいことであって、それに比べたら過去の地上の望み、あんなものはもうゴミですよと言っています。しかしこれは考えてみますと実に不思議な話であります。将来義とされますよという約束は、聖書からいただきましたが、契約書なんてないんです。一人一人にサインをして、神様がサインをして、何月何日何年後に、こういうこの契約を実行しますという契約書はありません。何の証拠もない。ただ信じて望みを置いているだけ。世の人たちから見るならば、教会に集まっている人たちはそういうものをただ信じているというふうにしか見えませんから、この世の中で最も愚かな人たちと、言われてもしょうがない、そういう私たちです。それだけでも頭を首をかしげるような話に見えますが、もっと首をかしげる話が出てまいります。それが10節11節です。お読みいたします。私はキリストとその復活の力を知り、またキリストの苦しみに預かることも知って、キリストの死と同じ状態になり、どうにかして死者の中からの復活に達したいのです。私たちは将来神様から義とされるという望みを持っております。で、それは具体的に言いますと、死者の中から復活する、よみがえる ということです。永遠の命を与えられるとも言います。ですからパウロが死者の中からの復活に達したいのですということは、まあ、分かりますけれども、その前にもう一つのことがあって、またキリストの苦しみに預かることも知ってとあるんです。キリストの死と同じ状態になり、苦しみに預かることも知って知らなければいけない、あるいはキリストの死と同じ状態になるということを彼は考えております。これがちょっとわからないところなんです。というのは、私たちは常日頃からどんなことを祈っているでしょうか。皆さんは、まあ、毎日いろんなことが起きますと、そしてそれがちょっとこれ大変な問題だなというふうに考えますと、神様に祈ります。なんとかこの問題を解決してください、神様。それから、まあ、まだ大きな問題にはならないかもしれないけれども、あのこと、このことがどうも不安なのです。どうかこのことがもっと悪くならないように、どうか良い方向に変わるように、神様、お願いいたします。おそらくそういう、まあ、簡単に言えば私たちの祈りってそういう種類の祈りです。苦しみを取り除けてください。苦しみよりもどうか私たちを楽しむことができるような、そういうものを与えてください、そう祈ります。自ら進んで苦しみを与えてくださいと祈る人はまずいないと思います。しかしパウロはキリストの苦しみに預かるべきであると考えました。まあ、これが、まあ、世の人たちから見たら最も愚かな考え方だと思います。というのは、まあ、私たちもそうですけれども、苦しみに預かるよりも楽しみの方に行きたいわけです。苦しみは悪であって楽しみは善であり、まあ、簡単にこう2つに分ければそういう判断基準を持っておりますので、苦しみに預かるとかキリストの死と同じ状態になるなんということは考えたくないんです。そんなパウロが主にあって喜びなさいと言えるのはなぜなのか、まあ、ここだけこう2つ並べて、苦しみに預かるということと主にあって喜ぶという2つを並べただけではどんなつながりがあるのか、まあ、ほとんどわからないと思います。それを、まあ、理解していくのに、この手紙が書かれた事情というものに触れなければならないと思います。まあ、毎回繰り返しておりますけれども、この手紙を書いたときパウロはどういう状態であったか。パウロは今ローマに、もともとイスラエルで活その時は活動しておりいたんですけれども、ローマに送られてしまいました。それは囚人という立場です。ローマで裁判を受けなければならない。自分の意思とは関係なく、いやもちろん、いつかはローマに行きたい、そこで伝道したいという願いはあったんですけれども、まさか自分が囚人となってローマに送られるというところまではパウロは予想はしていなかったでしょう。その裁判ですけれども、場合によっては死刑になることもありえました。そういう中でパウロは、まあ、牢獄につながれていた、あるいは軟禁生活状態だったと思うんですけれども、毎日を過ごさなければなりません。まあ、皆さんがその獄中生活を送って裁判をこれから受けて、その判決がどうなるかっていう、まあ、そういう場所に置かれていることを想像してください。自分の命のことを考えなきゃいけなくなります。絶対に助かるだろうというそういう確証は、全くないんです。もしかして死刑になるかもしれない。自分が死んだらどうなるか、いや神様、 私を助けてくれるだろうか、そういうところで生きるか死ぬかというところで私たちは揺れ動くことになります。まあ、そんな極端なことを経験することはまずないかもしれません。死刑の判決を受ける可能性があるというところに私たちは置かれることはまずないと思いますが、しかし似たようなことは起きます。まあ、ある日お医者さんに、なんでまあ、ちょっとした病気かなと思って、軽い気持ちで病院に行って検査してもらったら、思いがけなくお医者さんから、あなたの命は大変な状態ですよ、あなたの命はあと数年ですよ、数ヶ月ですよと告げられることだとあり得ます。まあ、自分がそういう場面に出会わなくても、知っている人、親戚が、家族がそういう場面に出会う時があります。まあ、私もかつて経験がありますけれども、まあ、自分のことではありませんでしたが、自分の家族のことでしたけれども、お医者さんから非常に深刻な事態のことを告げられた時に、頭が真っ白になるというのはまさにああいう状態だと思いました。お医者さんが何を言っているのか、まあ、頭では理解しているつもりなんだけれども、これが現実なのかどうかがもう自分でこう理解できない、何か自分がそのお医者さんが言っていることを受け止めたくないという拒絶しているという感じを私はその時持ちました。もちろんその時は信仰があったはずなんですけれども、そういうことを聞くと人間は動揺してしまうんですね。なんとか助けたいと誰だって思います。あるいはなんとか助かりたい、自分のことである、重い病気かもしれないけれども、もしかして助かるかもしれないという、そういう望みを誰だってその時持ちたいと思います。でその時自分を助けるものは何か、何が自分のその望みになっていくでしょうか。自分のこれまでの業績とか名誉とか、自分が勝ち得た地位とか財産とか収入とか、そういうものが自分を救うだろうか。いや、何の役にも立たないって分かるんですね。どんなにそういうことを自分がこうノートに書いて、自分はこれだけのものを持って、これだけのことをやってきたんだといっぱい書いたとしても、何の役にも立たないんです。それがどうしたんですか。あなたの命は数ヶ月ですよ。それは変わりません。と言われるんです。それが分かっていったとき、急に自分がこの世で、一人ぼっちになった気持ちになります。もう不安というんでしょうか、真っ暗な暗闇に突き落とされた状態に思ってしまいます。まあ、パウロも確かに彼は信仰者としては素晴らしい信仰を持っておりましたけれど、自分が生きるか死ぬか、もしかして死刑だということを考えたときに、いろんなことをこう心の中に湧いてきたと思います。結局自分がかつて得だと思っていた、人間的なものにおいては頼むところがたくさんあったと彼は自慢していたもの、そういうものは何の役にも立たない。そこで彼が見つけた何であったか、今そのまだこの裁判の結論が出ているわけではありません。まだどうなるかわからない状態の中で彼は言っておりますけれども、彼はこう言っております。13節ですね、13節14節お読みいたします。兄弟たちよ、私は自分はすでに捕らえたなどと考えてはいません。ただこの一時に励んでいます。すなわち後ろのものを忘れ、ひたむきに前のものに向かって進み、 キリストイエスにおいて上に召してくださる神の栄冠を得るため、目標を目指して一心に走っているのです。今パウロがどんな状態にいるのかということを全然考えないで、この13節14節だけ見ますと、私はどうしてもこういうことを想像してしまうんですね。もう朝早くから夜遅くまで頑張って働くサラリーマンの姿を思い浮かべてしまいます。目標を目指して一心に走って、もう日本人なら ねじり始巻きってこうしてありますけれども、頭にそういうものを巻いて汗をかきかき、もう血まなこになって、働いている。いや、キリスト教を信じるって大変なことなんだ。そんな風にしてまでこう目標を目指して一心に走らなきゃいけないのか。普通会社に行ってそれだけでも大変で、もう身も心もボロボロの状態に私たちはなりますけれども、教会に行っても一心に走れと言われたらもうそんな力はない。パウロさんだからできたんだ、私にはできませんという、かつて私こういうところを読むとそう思っておりました。そういうなんかこうがむしゃらに突っ走っているサラリーマンという意味で言っているのではありません。13節の後半にある後ろのものを忘れてあります。後ろのものというのはかつてパウロがより頼んでいたものであります。自分は生粋のヘブル人である、律法については誰にも負けない知識を持ち、ただ知識を持つだけではなく、その活動は教会を迫害したほどである。彼はそのことを自慢しておりましたが、しかし今生きるか死ぬかの瀬戸際に立たされたときに、そんな後ろのものは全く意味がない。だから忘れてしまうんですね。先ほど言ったように、生きるか死ぬかの瀬戸際に追い込まれたとき、かつてのそういう自慢すべき、自慢していたものは何の意味もない。自分を救うことができない。それが後ろのものであります。で、彼は何を見ていたかと言いますと、後ろではあります。前に置かれているものを見ることに気がつきました。それは、何が置かれているかと言いますと、上に召してくださる神の栄冠であります。先ほどのパウロの言葉で言えば、死者の中からの復活ということでもありますし、神様の義が与えられるということでもあります。それが結局自分を完全に救うことができるのはそれしかない、だから前を向いて進んでいますと言っています。もちろん皆さんもそうだと思います。皆さんもそのやがて私たちは神様の義をいただくのだというところに望みを置いて一歩一歩進んでいます。じゃあそれで終わりなのかというと、実はそうじゃない。その神様の栄冠を得るために目標を目指して一心に走っていますという時に、ただこうマラソンランナーのように前を向いて、昨日テレビかなんかでやってましたかね、マラソンやってましたが、前を向いて一生懸命走っているというふうな姿を想像しますが、一体何に向けて、目標に目指しておりますけれども、その毎日毎日はただ走っているということだけなのか、実際にその走り続けるという意味はどういうことなのか、一体どこを走ろうとしているのか、パウロはそれをきちんと書いている。それが苦しみなんです。 苦しみを通していかでなければ、その復活もなければ、神の栄冠もない。まず自分が今何に向かっていくのか、キリストの苦しみに預かること、キリストの死と同じ状態になること、そこを通って初めて自分は神の栄冠を得ることができると言っております。そうしますと、パウロが一節で、主にあって喜びなさいという意味は、最初考えていた意味となんか全然違う印象になると思います。ただ、私たちは救われたんですよ、それを今日は喜びましょう、わーいと言って拍手する、そんな意味ではない。喜びなさいと言っているので、目の前に私は苦しみなどありませんと、何かその苦しみがない、忘れましょうと言っているのではない。苦しみがあってもそこから目をそらして喜びだけを見ましょうと言っているのでもない。むしろ反対のことを言っております。苦しみに目を留め続けなさい。いや、もちろんそれはなぜ留め続け苦しみを見ようとするのか、その先に喜びがあるからだと言っています。なぜならイエス様がそこを通っていったから。私たちが欲しいのは喜びであります。苦しみなんか欲しいとは思いません。けれども神様が与えてくださるその栄冠というのは苦しみを通していただいていくものである。なんとかそこをパスしたいと思います。近道と別の道を通って苦しみを通らないで喜びだけをいただきたいと思います。なぜなら私たちの頭の中にはこういう考えがあるからです。苦しみと喜びは水と油のようなもの、絶対一緒にならない。いや、それはもう全く別の世界のものであって、私たちは苦しみなんかにあるべきではない、喜びの方に行かなきゃいけない、そう思っているからです。でもパウロは私たちのためにイエス様が何をしてくださったのかということを知りました。八節で、私の主であるキリストイエスを知っていることの素晴らしさのゆえに、キリストイエスの何を知ったのでしょうか。まあ、人それぞれこれ皆さんもキリストイエスを知っているということを皆さん告白できると思うんですが、一体この方の何を知っているのかが問題なんです。まあ、救われた当初は難しいことは全然わからない、ただこの方が私の罪のために十字架におかかりになって、私を救ってくれたんだという本当にその単純な信仰でこの方を知ることになりましたが、でも長い信仰生活の中で徐々にこの方のが私のために何をしてくださったのか少しずつ知らされていきました。パウロも同じでした。パウロも自分はこのよみがえられたイエス様に出会った、直接声をかけてもらったという素晴らしい経験をしているのですが、そのパウロでさえいろんなことを通して、いろんな苦しみを通っていって、徐々にこのイエス様のことをもっと深く知るようになりました。苦しみを経験して初めてイエス様のその素晴らしさを知るようになりました。今自分は生きるか死ぬかの瀬戸際に立たされています。いつ死ぬかわからないところに立たされました。今まではこのイエス様の素晴らしさいろんな面で知っていると思っていましたが、今このいつ死ぬかわからないところに立たされて初めて イエス様がどこを通って行かれたのかが見えてきました。主は喜びの道を歩んだのではありません。苦しみの道を歩んで十字架を背負われゴルゴダの丘に向かわれました。自分が生きるか死ぬかという瀬戸際に立たされた時、初めてあの主の歩んだ道の苦しさが見えてまいりました。主はそこを通られました。なぜそこを通っていたのか。私たちに永遠の喜びを与えるためであります。私たちがいただく喜びは主の苦しみを通していただくんです。パウロはそのことを知ったんです。誰でもキリストにある喜びを味わいたいと願うと思います。そこだけ切り取って、喜びという部分だけ切り取って、それだけ欲しいと私たちは思いますが、しかし近道はありません。喜びをいただきたい、主にあって喜びたいと願うならば、今あなた方が遭遇して、あなた方の目の前にあるその苦しみに向き合いなさいと言われています。なぜなら、主がその道を通ったからです。だから私たちもその道を行くんです。この日曜日の朝に苦しみに向き合うんですよと言われてですね、楽しく感じる人はまずいないと。ね、もちろんその先に喜びがあるんですよとは言われるけれど、苦しみに向き合いなさいと言われて、まず複雑な気持ちになると思います。しかし聖書は本当にすごいと思うんです。そういう私たちのこう、なんて言うんでしょうね、迷いというんでしょうか、そういうこともきちんと予想しているというんでしょうか。それでパウロは何と言ったか、これが今日の、最後の言葉になります。16節になります。それはそれとして、私たちはすでに達しているところを基準として進むべきです。聖書を見ますと、今日のように、ああしなさい、こうしなさい、こうすべきですよ、こうしないとダメですよという、なんか脅迫的に聞こえる箇所がいっぱい出てまいります。でそういう時に私たちが考えるのは、あの人はできてるけれどもね、あの人は素晴らしい信仰者だけれども私はダメだ、あるいは私は頑張ってこういうことやってるのに、何あの人はどうしなんかこういつもいい加減な信仰なんだろうかという、そういう人と比べることを私たちすぐ始めます。今日の箇所でも、主にあって喜びなさい、そのためにはまずあなた方はキリストと同じように苦しみに預かることを知らなきゃいけないと言われたときに、いや苦しみなんて会いたくない、そんなこと言われてもう私嫌になりましたとか、いろいろとこう考えるんです。けれども私たちはどこからスタートしていくのか、人と比べる必要はありません。自分ができたとかできないとか、そういうことで一喜一憂喜んだり悲しんだりする必要もありません。今あるところからスタートすればよい、本当にシンプルですね。人と比べる必要はありません。あの人がもう先に行っちゃったから慌てて追いかけなきゃいけないとかですね、あの人に追いつかれそうだからもっとダッシュしていかなきゃいけないとか、そんなことを考える必要はない。今あるところからスタートしてください。それが一番良いのです。それでも いやそんなこと知ってたら私はいつこの聖書の言われている通りの人間になれるんだろうか、心配になるかもしれません。大丈夫なんです。というのはパウロも言っておりますけれども、キリストイエスが私を捉えてくださったと書いてある。皆さんも捉えられているんです。主が共におられるんです。それなのにどうして焦るんでしょうか。どうして私はあの人と比べてダメな信仰者だと悲しむんでしょうか。そんな必要はない。主が一緒に捉えてくださって、だから主と一緒に歩めばいいだけです。主のスピードは、主の歩むスピードはなんか遅いかもしれないけど、遅いんじゃなくて、それはあなたに合わせているだけ。早すぎると思っても、それはあなたにちゃんと合わせてるから大丈夫。今あるところからスタートするだけ。でもそのやっぱりもうちょっと速いスピードで歩かなきゃいけない、もうちょっと大股で歩かないと早くいけないとか、いろんなことを目の前で気にしますけれども、そんなことは私たちは考える必要はないんです。神様がもう私たちの一番良いスピードで歩んでくださいます。ただ私たちが考えていくのはどこを目指していくのかであるんです。どうしたって後ろのものを振り返りたくないんです。私はこれがあるとかこれがないとか、ああいうことをしてきたとか、ああいうことをしてこなかったとかっていう後ろのものばっかりが気になってしまいますが、そんなものが何の役にも立たない、ゴミですよって言ってるんですからね。私たちが見るべきは前に置かれたものである。私たちはそこに進んでいるんです。自分では遅いと思うかもしれない、自分では回り道しているように見えるかもしれませんが、主が捉えてくださっています。今あるところからもう一度一歩踏み出していきたいと願います。お祈りいたします。天の父なる神様、主に会って喜びなさいと言われても、どうやって喜べばいいのか、一体喜べと言って喜べるはずがない、いろんな思いが交錯しました。でもパウロはなぜこう言えたのか。苦しみを忘れなさいと言ったのではない、キリストの苦しみに預かることも知ってキリストの死と同じ状態になる、その先にあなたが与えてくださる喜びがある。パウロもいろんなところを通り、生きるか死ぬかというところに立たされて、あなたのその歩みの真実に目が開かれました。そんなことを言われても私にはできない、難しい、嫌だ、いろいろな思いがありますが、私たちはすでに達しているところを基準として進んでよい。聖書が私たちに今朝そのように語ってくださることを感謝いたします。今あるところから前のに置かれているものに向かって進んでいく、そのスピードや歩幅やどこへ行くべきか、すべて主が捉えてくださっていますから、あなたにお委ねいたします。私たちの心の内にさまざまな思いがあって、今ここに座っておりますが、その思いに寄り添ってくださって、一人一人をこの一週間も前へと歩ませてくださいますように、どうか主が伴ってください。イエス・キリストの名によってお祈りいたします。アーメン。